こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は米沢講師による愛着障害の入門的実践書であり、教育や心理支援の現場で起こりやすい誤解を整理しながら、子どもの理解と支援の基本を体系的に示す一冊である。発達障害と見分けにくい行動や単なる愛情不足として片付けられがちな問題を愛着という視点から捉え直すことを主眼としている。著者は理論解説にとどまらず、学校や家庭相談現場でどのように関わればよいかを具体的に示し、支援の土台となる考え方を分かりやすくまとめている。愛着形成の仕組み、子どもが安心できる関係の作り方、チームでの支援体制、保護者との連携など、現場で直結する論点が多いのも特徴である。専門職だけでなく、子どもに関わる幅広い読者に向けて書かれた実用性の高い解説書といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、愛着障害を行動問題や発達障害と混同しないための視点。本書の出発点は、愛着障害を単なるわがままや愛情不足として見る誤解を解くことにある。著者は発達障害由来の困難と愛着の問題から生じる困難は支援の焦点が異なると整理し、同じ対応を続けても改善しにくい理由を示している。特に重要なのは、行動の表面だけを見て叱責や統制を強めると、かえって不安や対人不信を強める可能性があるという点である。愛着障害では、子どもが他者との関係の中で安全を感じにくく、感情調整や対人応答に乱れが出やすい。そのため、問題行動を減らすことだけを目的にせず、なぜその反応が出るのかを関係性から読み解く必要がある。本書はこの見立ての転換を促すことで、現場の支援をより適切な方向へ導こうとしている。次に、愛情の器モデルと関係を育て直す段階的支援。本書の中心的な枠組みの一つが、愛情の器モデルに基づく修復的支援である。これは、子どもの中に安心して人を受け入れられる土台を少しずつ育てる発想で、単発の声かけや励ましではなく、段階を踏んだ関わりを重視する。紹介される流れは、受け止め方の学習支援、子ども主体でありながら大人が主導する働きかけ、他者との関係づくり、自立の支援へと進む構成になっており、支援がどの段階にあるのかを見失わないための手がかりになる。ここで大切なのは、子どもに任せきりにしないことと反対に過干渉にしないことの両立である。大人が関係の枠組みを保ちながら、少しずつ信頼を積み上げることによって、子どもは他者を安全な存在として経験し直していく。本書はこのプロセスを支援者が実行可能な形で説明している。さらに、安全基地、安心基地、探索基地という3つの基地機能、愛着の理解を深める上で本書が重視するのが3つの基地機能である。安全基地は、子どもが不安になった時に戻れる場所であり、安心基地は継続的に心を落ち着けられる関係の土台を指す。探索基地は、安心があるからこそ外の世界へ迎える支えであり、依存を増やすことと自立を促すことが対立しないことを示している。愛着障害のある子どもは、この3つが十分に機能しにくいため、感情が不安定になったり、他者を試すような行動をとったりしやすい。本書の意義は、こうした行動を問題視するだけでなく、どの基地機能が弱っているのかを見立てる視点を与える点にある。支援者は、子どもをただ落ち着かせるのではなく、安心して戻れる関係を繰り返し経験させることで、探索や学習の力を支えられる。そして、現場で見抜くための13のポイントとチーム支援の組み立て。本書は、愛着の問題を抱える子どもを見つけるための観察ポイントを示し、支援を個人技にしない仕組みづくりも重視している。現場では担任一人が抱え込む形になりやすいが、本書はキーパーソンを中心にしながら、管理職や養護教諭、特別支援担当などが連携するチーム支援の必要性を強調する。ここで重要なのは、情報を集めるだけでなく、誰がそもたる関係を担うかを明確にし、代替となる支援者も含めて役割分担することである。また、学級全体の風土づくりも支援の一部として位置づけられており、子どもを特別扱いするのではなく、関係が安定しやすい環境を整える視点が示される。問題が起きた後の対応ではなく、先回りして関わる先手支援へと発想を変える点も実践的である。最後に、発達障害との併存ケースと保護者対応まで含めた実践性。本書が実践書として評価される理由の一つは、発達障害と愛着障害が重なるケースにも触れている点にある。現場では、どちらか一方の枠組みだけでは十分に説明できない子どもが少なくないため、支援の優先順位や関わり方を整理する必要がある。本書は、愛着への支援を土台にしながら、認知面や行動面への対応をどう組み合わせるかを考える視点を与える。また、支援は学校内に閉じず、保護者との関係づくりまで含めて成立するという立場が一貫している。 問題行動の報告だけでは対立を招きやすく、学校が何を行い、どう変化したかを共有することが信頼形成につながる。理論説明だけで終わらず、家庭、学校、専門職が同じ方向を向くための具体的な考え方を示している点に、この本の現場的価値がある。結論として、本書は愛着障害を基礎から理解したい教育関係者、スクールカウンセラー、心理職、医療福祉の支援者、そして子どもとの関わりに悩む保護者に向いている。特に発達障害としての支援ではうまくいかない子どもへの見立てを見直したい人には有用性が高い。理論を抽象的に語るのではなく、学校や家庭で何を優先し、どのように関係を作り直すかを示しているため、実務に落とし込みやすい点が大きな利点である。類書の中でも、誤解の整理、愛情の器モデル、3つの基地機能、チーム支援、保護者連携を1冊でつないでいる点が際立っている。愛着の問題を個人の性格や家庭の失敗に還元せず、支援可能な課題として捉え直す視点を得られるため、現場での判断と対応の質を高める手がかりになる。初学者にも読みやすく、実践者には再点検の軸を与える本である。ご支援いただける場合は米沢奉仕。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。